移住のこと、移住した先輩に聞いてみたスマートラジオ。全国およそ760の地域が利用している移住スカウトサービススマートがお届けするスマートラジオのお時間です。実際に移住した方をゲストにお招きして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるいろいろな話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマウトの吉野です。今年はスマウトの中の人それぞれがお話を聞いてみたいと思った方をゲストにお招きして、好きに暮らそう、好きな場所で好きな時にというライフスタイルを実現するためのヒントを探っていこうというコンセプトでお届けをしています。今回のゲストは神奈川県鎌倉市から長野県茅野市に移住をした本田博史さん、浅見さんご夫妻です。前半では移住する前のこと、後半では移住してからのことをざっくばらんにお聞きしていこうと思います。ではお二人ともまずは自己紹介をお願いします。じゃあ博史さんから。
はい、本田博史です。神奈川県鎌倉市に生まれ育って、45年で、移住したのは、3年前、2019年なので3年前ですね。で、42歳の時ですね。でずっと鎌倉に42年いたんですけども、思い立って移住することに決めました。はい、
じゃあ、はい、浅見さんから。
はい、本田浅見です。私は結婚するちょっと前でも、もう20年ぐらい鎌倉に住んで、でその後、蓼科の方、長野県の茅野市の方に引っ越して3年ですかね、経ってますね。
はい
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今私すごい他人のようにですね、お二人をご紹介したんですけれども、実は二人とは10年来の、友人同士ということで、普段は二人のこと、ご主人のひろしさんは本美で、奥さんのあさみさんのことはサミと呼んでいますので、今日もその呼び名で、
はい、
お話をお届けできたらなと思います。その方が多分二人も緊張が解けると思うので、
いい
です
ね。
はい、じゃあ、お話を進めていきましょう。で、まずはですね、2人とも、私と同じ鎌倉に住んでいたということなので、鎌倉での暮らしですね、どんな場所に住んでいて、どんな働き方をしていたりっていうことをちょっと簡単にどちらからでもいいんですけど、お話をしてもらってもいいですか。
はい、じゃあ私から本部から移住する前に住んでいたのは、鎌倉市の由比ヶ浜、和田塚っていうところなんですけど、割と海に近いところですね、うんうん、駅からも近くて海からも近いところ、
うん、
で、まあサーフィンもたまにはやったりそういう遊び方ができるところでしたね。で、仕事は、30の時に独立開業して庭の設計施工をする仕事をしています。なので、まあ日中外にいることが多くて、で、まあそうですね、家にいることはそんなには多くない、
うんうん、
大体仕事の時は外、現場の仕事をしていたりとか、うんうん、そんな働き方をしていました、
うんうんうん、海の、由比ヶ浜って海の近くだと思うんですけど、結構海の、海にまつわるそのスポーツだったりとか、
うん、
そういうこともされてたりしましたか。
まあその今言ったサーフィンとか、うんうん、割と高校生の頃から波乗りはしてましたね。ボディーボードから始めて、うんうん、で30過ぎてからサーフィンを始めて、まあでもそんなにものすごい毎日海に入るっていうわけでもなく、適度に波が程よくあれば海に 歩いてボードを持って向かう、う
ん
う
ん、近いし、
そうですね、うんうん、それぐらいな感じで海とは
お付き合いをして
た、はい、親しんでました、
う
ん
う
ん、
はいはい。じゃあサミはどうでしたか？
私は、まあ、ホンビと知り合ってから鎌倉に住み出したんですけど、うんうん、もう最初の印象がホンビにとっては当たり前の鎌倉だと思うんですけど、うんうんうん、私はもうなんじゃこりゃっていう楽しいぞ気持ちいいぞっていうところに、
そっちのなんじゃこりゃなんだ、
うんうんうん、なんかその土地を初めて知ったワクワク感みたいなのが今までの中で一番あるところで、うん、でそうですね。で、
鎌倉の前はどこにいたんですか？
鎌倉の前は千葉ですね。
はい、はい、お実家がね。
で、
うん、
そうですね。まあ、食べることがすごい好きなので、はいはい、飲食店で働いたりすることが多かったんですけど、うん、子供が生まれて、うん、で、どうだろう、コンビと出会った頃はそんなに海で遊ぶっていうことも、
うん、
まあ歩いたりとかそういうのはありましたけど、うんうんうん、自分が海に入るっていうことは全然少なかったと思うんですけど、
そうなんだ。
そうなんです。
なんか私は、私はね、2人のイメージとしてなんかすごいサーフィンをしてる人っていう頭があって、うんうんうん、なんか今それは初めて聞いたの、すごい意外な感じがしました。
そう、全然そんなに海の、う
ん、そんなにしてないよね、
してなかったの。
スポーツに対する興味はなく、
うん、
あ、でもサーフィンは子供が生まれるちょっと前に仲間に誘われて初めてすごい楽しいなと思って、うんうんうん、でも子供が生まれてそんなにしょっちゅう海に入るっていう、サーフィンをするっていう機会は減ったんですけど、
うん
うん、逆に海ですごく遊ぶっていう機会が増えて、
うん
うんうん、あ、やっぱりこの景色とか空気っていうのはすごいいいなっていう時間を過ごしてたと思います。
そう、なんかちょっとさっきも話しましたけど、2人イコール海みたいなね、お家が海から近かったっていうのもあって、うんうん、でさらに今サミからも話があったけど、鎌倉の暮らしは結構楽しかったっていうイメージがあって、うんうんうん、私も外から鎌倉に結婚期に入ってきた人間で、確かに鎌倉いい場所だなと思って、うん、今の暮らしに私は、まあ、そこそこ満足はしているんだけれども、うんうん、そこからどうしてその海とは全く別のエリア、うん、長野県っていうところに、う
ん、海なし県、
まあ、海なし県にね移る、まあ、結局そういう風な形になるわけですけど、そもそもなんでその鎌倉に拠点があったものを別の拠点に移ろうかなって思ったきっかけを、もうすでに2人が今笑ってるんですけど、何だったのかなっていうのと、どっちから話があったのかなっていうのはちょっとね、
うん、
身近な存在だからこそちょっと聞いてみたいなっていうところがあって、
まあ、そのいきさつみたいな、
そうそうそう、
ことで言うと、まあずっと当たり前のように近くに海がある生活をして育ってきたんだけど、
うん、
まあ、ひょんなことから長野県の、
うん、
上田、
はいはい、
上田市、鎌倉と姉妹都市ですね、
うんうんうん、そうですねそうだ
上田市に行く機会があって、
うん、
大学の同級生が農業をそっちで始めたって
言
って、
はいはい、
訪ねて行って、
うんうん、
遊びに行って、で、まあ、あの、サミーがパンが好きだったんで、
うん、
まあ、パン作ってたりとか、
上手なのね、
してたんで、このパン屋さんに行きたいっていうのがあって、
はいはい、
行ったら、そこに置いてあったパンフレット、草原屋、うんう
ん、はいはい、
っていうパンフレットがあって、
うん、
で、草原屋って何かっていうと、ゲストハウスみたいな宿、
うんうんうん、
家族で経営してる一軒家の宿があって、うん、でもう本当に家があって、うん、デッキがあって、その向こうに草原があって、うん、その向こうに八ヶ岳がドーンってあるところに、うんうんうん、を見ながら朝ごはんを食べてる写真がそのパンフレットになった、うんうん、
はいはい、
これは行かなきゃねって
言
って、
うんうんうん、
で予約して行ってみた、
うん、はい、
それが始まり。
はいはい、
それが始まり。それが始まり。
そうですね。
んで、うん、行ってみたら、
うん、
そこの宿を経営してる夫婦の奥さんが、
うんうんう
ん、また同じ大学の同級生だった。
お
あれこんなとこで何やってるのって言って、
うんうんうん、
でそこから毎年通うようになって、
はいはい
うん、で長野県の茅野市、
うん、
まあ八ヶ岳の山麓の生活っていうのが、うんうんうん、こんなに素敵なところなんだっていうのをそこで初めて知ったんですね。でまあなんかその暮らしが、
うん
これは最先端なんじゃないのかなって直感でその時思って、うんうん
う
ん、
それはどういう観点で最先端だと思った？
ね、うん、そこの宿をやってる人が、
うん、
プロスノーボーダーであり、
うんうん、
まあ宿を経営してる人であり、
うん、
でアーティストでもある、
うんうん、
自分で結構何でも作る
人、はいはいはい、
その草原屋の家も大工さんと一緒にできることはやって作り上げたような、
うん
うんうんクラフトマン、
はいはいはい、
まあ美大出身のクラフトマン、うんうん、そんな才能のある人なんだけど、そこに拠点、田舎に拠点を置いて、
うん、
あのマッキントッシュを使いこなしていろんな仕事をそこでやっているっていう、
うんうん、
あこういう暮らし方があるんだっていうのは初めてそこで知った、うんうんうん、まあこれはありかもしれないな
と、はいはいはい、
まあ毎年そこに通うようになって、
うん、
自分だったらこうできるかもっていうのを模索していって、
うん、
今につながってるってい
う
感じかな。
なるほど、ね、サミはなんかそこに付け足すことありますか？
私は、
うん、
なんかちょうどその草原屋に行く前に、
うん
どこに家を建てるかっていう話を2人でしてた時に、
うんうん、
あそこはここはっていう話をしていて、うんうん、なんかそこが毎回ピンとこなくて、それだったら鎌倉、
うん、
今の暮らしですごく楽しいし、
うん、
いいかな
現状維持でね
人体でずっと鎌倉もいいんじゃないかなって思ってたんだけど、
うんうん
まあ、さっき言ったコンビの行き先で、
うん、
この八ヶ岳の方に行く機会があって、うん、最初にそこに降りた瞬間に、
うん、
ここなら住めるねっていう住めるよっていう、
はいはい、
言っちゃったんだよね
そこはじゃあ夫婦ともそこは価値観がなんとなく合ってた部分なのかな、
うん、
そうだねその時にコンビが、ね、あそうみたいな
意外だったなんか
あ
割と僕より奥様の方がアンテナピーンみたいな感じで直感勝負で生きてるところがあるから割と自分は恐る恐るなんかここはありかもしれないでも不安もいっぱいあるみたいな感じどうみたいな感じ
で
言ったらいけるみたいな感じ
そっかそうそう、なんか、うんうん、なんか移住された話方の話とかを聞いていてもやっぱりご主人が移住したいと思っても奥様の方がやっぱり生活に根ざした暮らしをしているから、うんうん、やっぱブレーキをかける方が多いケースって割と聞くんだけど そこは割と逆転だった感じ。
意外と逆
そうかもね、
うんうんうん、
そうだった、うん、
じゃあもう最初から割と長野だったりまあ山梨の北部エリアっていうかその辺りを候補にも 絞ってたっていうか、まあ、そこありきっていう感じだったのかな。なるほどね。
です、
はいはい、で私そこまで、まあ、プロセスはねなんとなく近しい間柄なので聞いてはいたんですけれども、うんうんうん、実際に、まあ、草原屋っていうゲストハウスがあるところは長野県の原村っていう場所なんですね。
あそこはね、
茅
野市。
茅野市なのか。
原村との境目に近い茅野市。
うんはいはいうん、そう、そうかそうか。で、なんか最初はあの辺りのエリアで考えてたと思うんだけど、
うん
うんうん、今実際に住まわれてる場所は、もうちょっと離れた場所にあって、
う
ん、で、
結構その今の住まいになる土地を探すまでの時間というかプロセスってだいぶ長かったと思うんだけど、
う
ん、結局どのぐらいかかってたかな。
5年お5年ぐらいじっくりと、
うん、
まあマイペースにやってたっていうのもあって5年かかっちゃったんだけど、
うん
うんうん、まあ本当最初は鎌倉と行ったり来たりする仕事的に行ったりすることを前提に考えてたんで、うんうん、山梨県の北杜市から探し始めた、うんうん
はいはい、
北杜市と鎌倉がまあ2時間で往復できる、うんうん、あ往復じゃない片道2時間、
はいはい、
っていうとこから
うんうん、
スタートしてだんだん北の方に、
うんね、進出してちゃったね。
違うな違うなって言って、
うんうんうん、
なんかここじゃないなっていう、うんうん、奥様のアンテナが立たない
日々が続
いて、ね
うんうん、
でこっちも何探してんだか分かんなくなってきちゃって、うんうん、そうでまあ松本ぐらいまで一回
行ってそうだ、ね、
行った
行ったね、
意識が松本ぐらいまで
行
ってちょっと松本は遠いよね、
うんうん、
行ったり来たりするには、
うんうん、
で今の茅野市、
うん、
北山、
うん
まあ、立科高原っていうところに落ち着いた感じですね、
は
い
は
いはい、
なるほど、
うんまあ、それぞれなんか、
うんうん、
ここはここがいいけどここが良くなるっていう、
うんうんうん
それぞれ
一丁一短だね、うんうんうん、サミはその今のお家が建ってる場所を見てアンテナが本美的にはアンテナが立ってたっていうんだけど何にピンときたとかって自分の感覚的なものは言葉に今表せますか。
今の土地今の場所を買った
時にピンときたっていう話だったと思うんだけどなんかあここいいなって思った時の感覚っていうのは言葉で何かこう表したりできる？
うん、なんかね距離感がちょうどいいと思ったんですよね。
うんうん。
だから鎌倉だと自転車とかでいろいろ移動すると思うんだけど、
うんうん
うん、あんまりに奥に入っちゃったりすると、うんうん、景色は例えば綺麗だけども、
うん、
その誰かに会ったり、
うんうん、
どこかに行くのにすごく出てこなきゃいけないとか、
うんうんうん、
だけど、
うん、
あまりにその家が密集したり、
うん、
集落っぽい雰囲気は自分の中では違うかなと思ってて、
うん
うん
はいはい、
その人との距離感もそうだし、うん、景色との距離感もちょうどいい場所だなっていう
感じだ、
うんうん
はい、鼻先が開けてるみたいな感じなのかな。
なんかちょうどね、うんうん、いいバランスで、
うんうん、
まあでも本当に最初にあの土地に今住んでる土地に行った時に、まあ、本当にサミは直感的にあここだキラーンってなった
ん
だ
と思うんだけど、
なんかこう家と家との距離感がちょうどいいとか、うんうん、あと風景として開けてるけど、
うん、
なんかこう広すぎないというか、
うんうんうん
あと地形に変化があって
山との距離感も遠くはないっていう距離感なんだよね。
そうね、うん、実際行ったことあるから分かるんだけど、うんうん、
分かりだと思いますが、
う
ん
そうですね、
歩いてて楽しいところ
そうね、うんうん、散策が楽しい感じかな。
それがやっぱり鎌倉のこう、うん小道を歩いたりしてすごく楽しい、うん、そのメインの通りだけじゃない楽しさがあるっていうのが、うんうん、自分の中に多分常にあって、
うん、
それを無意識に蓼科でも蓼科、
うん、
っていうか茅野市でも探してたのかなっていう気はする、
うんうん
うん、
なるほどね、
うん、多分ね土地探しの感覚は男性と女性で全然違って、うんまあ、時間大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。
私の方からは、うん、もう本当に妻に対してプレゼンするような感じで、
うん
はい、この土地はこういうところがメリットです。
うん
うんうね、こういうところがデメリットです。
移住を検討されてるご主人あるあるパターン
です。あるあるなんだ、
はい、
やっぱり。
奥様にプレゼンをするがよく聞くお話ですね。
やりました。
なるほど。
学校までね、か、あの、
そう、学校まで来るまで歩いて行ける
距離とか、最初そういう、
そうだよね。
もっとこう、
生活の利便性みたいな
ところ。スーパーまで来るまでな
んで、うん。うん。
そうだね。それを重視してよく選んでくれてたけど、
うんうん、
なんか違
う。そこではなかった。
うんっていうのが。
ご納得されなかったですよね。
やっぱそこがさっき言ってたとことやっぱちょっとずれてたってことなんだろうね。
ずっと同じ景色って多分子供と歩いてたら飽きるかなっていうのがあって、
うんうん
うん、やっぱりこう森の中なんだけどちょっと開けた景色が出てきたり、
うんうん、
水、川があった り、そういうのって大人も歩いてると多分楽しいから、
うんうん、
意外とね、そういうところ田舎の方というか郊外の方に行くと、
うん、
本当にだだっ広いところ、
うん、
もうどこに行くにも車で行かなきゃいけないとか、
うんうん、そうね、
もう景色も、
うん、
もうなんかあんまり変化がないところっていうのが多いんだけど、うん、たまたまその見つけたところは、
うん、
すごくちょうどいい感じ
だった、ね、
うん
うんうんうん、
なるほどね、
うん、
ここに花開
く、ね、花開
く、花開
くね、そうか、さあちょっとお話が盛り上がってまいりましたけれどもですね、ちょっとこのままお話を聞いてると区切りが難しそうなので前半はこのぐらいにして後半はですね、茅野で、まあ、実際にお話しいただいた土地を見つけてお家を建てるまでのプロセスであったりとか普段の暮らしのことだったり、あとはお二人でちょっとね考えているこれからのこともあるみたいなので、そのあたりのこともお伺いしていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ引き続き後半もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。好きな場所で